皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。韓国に戻ってまいりました。ただいまです。今日は4月6日土曜日、いかがお過ごしでしょうか。韓国は桜が満開で、快晴、なので、今日と明日はお花見日和になりそうです。私も朝から、ネイルがね、結構もうギリギリいいチェンジの時になっていたので、朝一番で、ネイルサロン予約して行ってきたんですが、家に帰ってくる道がね、あまりにも桜が素敵で、遠回りして、帰ってきました。ずっとお外で過ごしたい、そんな気候の韓国です。夜はね、マッコリを持って、夫と近所一周ぐるりと散歩をして、裏山のベンチで一杯やろうかななんて、話しています。さて、先週は長女の日本での大学の入学式がありました。大学の入学式に親として参加するって、そういえば初めてだなと思って、まだね、自分が大学に入学した記憶があるのに、本当に不思議な感覚で、京都での大学式に出席してきました。3月はね、高校の卒業式で京都に行っていたんですが、もうほぼ毎月京都に行っていますね。韓国と京都の行ったり来たりが、もうなんだか通勤ルートのように感じられて、ワクワク感は若干落ちるんですけれども、いつもだいたい同じ航空便で同じルートで、往復をしているので、まあ、楽といえば楽で、本当に目を閉じていても行けそうな感覚になってきました。で、桜がね、ちょうど咲き始めていて、入学式の日もありがたいことにお天気に恵まれて、本当に綺麗な美しい一日でした。で、ギリギリまで日本の大学生の入学式に学生がリクルートスーツを着るっていうことを私は知らなかったんですね。あ、リクルートスーツがいるのって3月の後半ぐらいに分かって、それで、大体スーツの専門店あるじゃないですか。洋服の青山とか青木さんになるのかな。そういうところでお友達は買うんだよって娘が話していたんですけれども、日本で買う時間もなさそうだったので、韓国でなるべくね、似たようなスーツを、でもとっても素敵な上質な素材のリクルートスーツとしても使えそうなスーツをアウトレットでお得に調達することができて、よかったなと思っています。あと靴はネットで、ギリギリに買いましたし、バッグも韓国のアプリのショッピングサイトで娘がギリギリに買っていました。もう本当に完全にリクルートスーツファッションで、最近は大学生の入学式に参加するんですね。はい、いろいろ学びました。あと大学の正門の前でものすごい列、写真の列ができていたのもびっくりして、私の友人も2時間、列に並んで写真を撮ったって言ってたんですけれども、もう私と娘はそういうの本当に苦手なのでスルーで通り過ぎて、別のね、中の素敵なスポットで写真を撮ったりしたんですけれども、ママたちのファッションも華やかで、お着物の方もいらっしゃったりと、観察がとっても楽しかったです。入学式、それからまたドタバタとね、韓国に戻って、来なくてはいけなかったので、いろいろもう本当に短い時間の中で仕事のミーティングも入っていたりして、大変でしたけれども、とにかくお天気が気持ちよく心地よかったので、快適な京都3日間でした。あと夜にね、一度給油、昔からよく知っている後輩を交えて、大阪の福島の方のタイ料理を食べに行ったんですけれども、それも10年以上ぶりの再会ということでね、とっても楽しい時間でした。で、その子が、娘さんがちょうど大学に入学したということで、韓流、韓国ファッション、K-POP など詳しいみたいで、お母様と娘で韓国旅行に、高校3年生がの大学受験が終わって春休みに、ソウル旅行に来たって話していたんですけれども、 もうそこからもいろいろ学ばせていただきましたね。どんなとこ行くの？何したの？って、ほとんど娘さんが、全て企画、計画するらしいんですけれども、あ、そういうところに行ってそういうお買い物をするのねとか逆に勉強させてもらいましたね。地元に住んでいると現地に住んでいるといつでも行けるっていう感覚で、本当に話題のスポットとかインスタグラムで観光客の方が絶対にここは行くべきよっていうようなカフェとか行かないんですよね。なので、とても勉強になりました。で、特に、ソンスドンカフェ通り、ソンスドンのカフェ通り、雑貨屋さんとかファッションのお店も多いらしく、そこがとっても楽しかったって、話していたので、今度ぜひ私も娘を連れて、もう何としてでもソンスドン、まだ一度も行ったことないんですね、行ってみようと思います。ソンスドンで、カフェばっかりあちこち点々と巡るのって聞いたら、そうではなくて雑貨屋さんとか、10代20代の方が好きそうな、韓国オリジナルブランドのファッションとか、とっても可愛くって、雑貨も含めて見応えがあるそうです。で、何を買ったのって聞いたら、結構ね、お値段張るもので、10代のその娘さんがね、20万ウォンのパンツを買ったと。すごくラインが綺麗で日本にはないデザインだったので、もう即決して気に入って、真っ白のパンツを買ったと。20万ウォンだったら2万円超えるじゃないですか。そんな高級なものを買うのねとか、そういうことも聞いてね、盛り上がりました。あと、そこから高速ターミナルがまあまあ近いので、移動して、まあ、プチプラショッピングも楽しむというコースだったみたいですよ。私も逆に参考になりましたね。うん。あと、今回飛行機で行きも帰りも前後の席が、こう日本の若い女性の3、4人ぐらいのグループの観光客だったんですね。なので、盗み聞きではないんですが、キャピキャピ結構大きな声で話していらっしゃったので、韓国で、楽しかったねっていう思い出話、こんなことしたねっていう話とか、あと、私がこっちに帰ってくる時は、関空から今から韓国に旅行に行きますっていう、またキャピキャピグループと一緒だったので、すぐ後ろの席で、あれもしようね、これもしようね、ついてまず、あそこであれを食べようね、みたいな話が全部私の耳にも届いたので、ふむふむと参考にさせていただきました。なんか最近はウェディングの、フォト、ウェディング撮影も韓国でされる若い方が、たくさんいらっしゃるみたいで、そのグループのうちのお一人も、韓国でウェディング撮影をしたということでね、もうめちゃくちゃ可愛い、綺麗、私もやっぱりソウルで撮りたいみたいな、ことでとっても盛り上がっていらっしゃって、ああ、ウェディング撮影も普通にね、韓国でするんだなと。うん。私ももちろん韓国でウェディング撮影したんですけれども、遠い昔、25年ぐらい前でしょうか。その時からもかなり、洒落てたので、私の記憶では、カンナムのカフェ通り、あと、キョンボックンの中、それから、トックス郡の公園だったかな、そういうところで、本当に洗練されたウェディング写真を撮影してもらった記憶があります。すごいですね、韓国のカルチャーが本当にいろんな分野で浸透しているんだなと感じました。それから金浦空港から家に、いつもタクシーで、私は2、30分の距離なので、金浦空港の時はタクシーを捕まえて家に帰ってくるんですけれども、タクシーの運転手さんがね、とってもまた面白い方で、20年間韓国で通訳ガイドをされていたそうなんですね。で、中国語の通訳ガイドだったかな。メインのお客様はシンガポールからの富裕層の30人ぐらいのツアー客団体を引き受けて、こう観光ガイドとして、韓国の観光ガイドとして活躍されていたそうで、その時のお話とかね、聞かせて、いただいたり、あと、こう、韓国の観光ガイド業界って、こう、すごく薄給らしいんですね。基本的にお客様が連れて行ったショッピングモールや免税店で、どれぐらいショッピングをするかによって、自分のペイが、報酬が決まるっていうことも話してきて、 あ、そうだったんだってびっくりしましたね。で、そのおじさまが 通訳ガイドで働いていた時に、最高にたくさんのチップをいただいた経験がある、いくらだと思う？ってクイズを出されたんですけれども、シンガポールの30名ぐらいのね、団体客が空港でお別れをする時に、最も年配のおばあ様がそっと自分を呼んで、これ気持ちだからって、本当にいいガイドをしてくれてありがとうって、みんなでね、少しずつ気持ちだけ出し合ったからもらってくださいっていうふうにチップをくれたそうなんですね。で、それが帰りに電車の中で開けてみると、なんと日本円で100万円以上入っていたそうで、130万円だったかなのチップがドルで入っていたそうです。びっくりですね。で、ちょっと耳が痛いお話だったんですが、その後ね、でも日本人はチップくれないことで有名なんだよねってことを言っていて、私は普通に韓国語で、おじさんと会話していて、全然私を日本出身者だと思っていらっしゃらないので、普通に まあ、世間話のように話していたんですけれども、まあ、日本のね、日本人観光客のガイドはチップが本当に、ないことが多いし、あってもすごく少ないから大変、日本ってチップ文化がないんだよねみたいなことを話していましたし、その後さらに、自分は今ちょっとガイドとしてお仕事を休んで、友人の個人タクシーをたまに暇な時に、友人に頼まれた時にこうやってなんか運転する資格も持っていて、タクシーを運転しているんだけど、日本人観光客を乗せる時に驚くのは、10円とか20円のお釣りももらうみたいなことをおっしゃっていて、あ、耳が痛いって思ってしまったんですが、なかなかね、チップ文化って本当に違いますよね。まあ、韓国もチップ文化はないんですが、でもまあお釣りは、例えばそうだな、1000ウォン以下のお釣り、小銭だったらもうもらわない、あ、ちゃんどんてっさいよ、お釣りは結構ですっていう方が多分多いような気がしますね。あと、まあカードが多いので、最近はその会話もあんまり成り立たないのかな、ってな感じで、まあ、現金でお支払いをする外国人の中で、10円20円単位のお釣りもきっちりもらうのは日本人しかいないみたいなことを話していらっしゃって、まあ、若い方がいらっしゃるから、あ、そうなのかなっていうことと、あとチップ文化が徹底的に日本はないから、あ、そうだと思いますよみたいなことで、話したんですけれども、ちょっと 耳の痛い、そういうお話もされていて、まあ、そういう雑談を通じてね、いろんな韓国社会の中に生きる人たちの日々の日常が見えてきたり、風景景色が見えてきたりして、私は楽しくおじさんとおしゃべりを楽しみながら家に帰ってきました。はい、ってな感じで、韓国もね、チップ文化ないですし、あと日本みたいに消費税もつかないので、基本書いてある値段、で、支払いを済ませますよね。でもただ最近、高級レストランとか、ちょっとおしゃれなレストランはチップ文化があったりもしますし、一度話題になったのが、レストランのテーブルにウェイター、ウェイトレスのサービスが気に入ったら、ここにチップを入れてくださいみたいな、レストランができて、一時期まあ、話題になっていたんですね。それに対して反対とか賛成の声が入り混じったりしていて、でもまあ基本的に韓国もチップ文化はあまりないんですが、レストランとか焼肉屋さんとかでこう渡す文化は意外とあったりします。私も親戚の夫の親族の集まりで、ちょっといい、まあ、お肉を焼くタイプの高級なレストランに行くと、必ず一番年配の方がテーブルを担当してくれるウェイター、ウェイトレスの方にそっと1万ウォンか2万ウォン渡すのを見たことがあるんですね。1000円か2000円ですよね、その個人のチップとして渡していて、そうするとね、本当にサービスが
良くなるんですよね。もうおかずが切れた時に、パンちゃんが切れた時、もう何も言わなくてもどんどんどんどん、追加で、持ってきてくれたり、あと本当にあの笑顔のサービングに変わったなと感じることもあったので、きっとチップを払うことが習慣になっている、年配の方ですよね、も結構いらっしゃるのかなという感じです。はい、そんな感じで、韓国にまた無事に戻ってきました。今日からまた日常で、今からまたオンラインで仕事があるんですけれども、皆様に無事に京都での入学式、それから春ですね、韓国の春、本当に私は一番大好きな季節で、日も長いですし、日本よりもね、夕方が長いんですよね。本当に今回日本であっという間に暗くなるなって感じたんですけれども、韓国はこの最高の季節の時に1時間ぐらい夕方が長いような気がするんですね。季節、気候、それから、桜ですね。本当に今日明日は満開なので、たっぷり楽しみたいと思います。皆様も素敵な週末お過ごしください。韓国よりノラでした。いつも감사합니다。